好，弟兄姐妹们早安。
皆さんおはようございます。
今天的经文非常的短。
で、今日の聖書箇所は非常に短く感じられたと思います。
其实今天讲到还有一个特点。
けれども実は今日のメッセージには一つの特徴があります。
题目跟经文是一样的。
テーマとそしてそのまた聖書箇所は同じテーマなのです。
都是不可杀人。
それは殺してはならない。
大家听到这是 主在十诫当中的第六诫命。
で皆さんもご存知かと思いますけれども、これは神様が仰せられたその六つ目の戒めになるわけです。
大家听到这条诫命的时候，是不是觉得离自己很远？
皆さんはこの戒めを耳にしたときには、自分とはあまり関係がないというふうに思っているのではないでしょうか？
我们这里杀过人的，请举手。我不举。
で皆さんの中でその人を殺したことのある方は手を挙げてください。
真没有人举手。
で本当にいらっしゃらないと思います。
我们当中今后想要杀人的请举手。
そして皆さんの中でこれから人を殺そうっていうふうに思っている方手を挙げてみてください。
好像也没有人举手。
まあおそらく皆さん手を挙げられないかと思います。
可能有人想举不敢举。
もしかして挙げたいけれどもでも挙げるのやめようっていうふうに思っているのでしょう。
也就是说，这条诫命我们乍一听觉得离我们很远。
ですから何が言いたいかと言いますと、この戒めは聞いてはいるけれども、自分とはあまり関係がないというふうに思っているのではないでしょうか。
但实际上，这条诫命离我们最近。
けれども実はどうでしょう。実はこの戒めは私たちと最も近いのではないでしょうか。
因为这是一条有关生命的诫命。
なぜならばこれは命に関する戒めであるからです。
有关人的生命的诫命。
それは人間の命に関係する戒めであるからです。
我们每一天，我们每一个人，我们每时每刻，没有比生命对我们最更重要的。
私たちは毎日毎日いつでもどこにおいても自分の命よりも大事なものはないのではないでしょうか。
我是大约2000年的时候来的日本。
私はおよそ2000年の時に日本に来ました。
我自己是学交通工程的，所以来日本第一印象很深刻。
で実は私は交通学科を出ているわけですので、その日本に来た時に非常に印象深かったのです。
可能很多第一次来日本的弟兄姐妹都会发现，日本对交通安全是非常重视的。
おそらく皆さんも日本に来たばかりの時には感じられたかと思いますけれども、日本というのはその交通ルールには非常に厳しいっていうふうにしているのです。
各种的交通设施都是精心设计的。
で、すべてのその交通の施設においては全部その精密に考えられているものです。
其实关于斑马线有多宽，斑马线离路口多远，都是设计过的。
例えばその交差点においては横断歩道がどれだけの広さを持つのか、あるいはどれだけの長さを決めるのかというのもしっかりと考えられているのです。
红灯有多长，黄灯有多长，都是一秒一秒计算过的。
また赤信号、そしてまたその信号がどれだけの長さでもって点滅するのかも、それも全部計算されています。
目的就是为了保全生命。
それは何の目的であるかというと、命を守るためなのです。
所以我们很快就是发现，这是一个很重视生命的国家。
ですからすぐさまに私たちは日本にやってくると、あ、日本というのは命を大事にする国なんだというふうに大盛りになるかと思います。
但是我们很快也会发现，日本是一个自杀率非常高的国家。
けれどもまたすぐに私たちは日本というのは自殺率の高い国でもあるということに気づかされます。
为什么这么重视人命的一个国家，有这么多人会夺去自己的生命？
人命をこんなにも大事にしている国であるにもかかわらず、なぜ自殺自害する国になってしまっているのでしょうか？
我们在这里读书、生活、工作之后，慢慢的就可能会发现原因。
日本で勉強し、そしてまた仕事をし、生活するにつれて、徐々に徐々にその原因に気づかされていきます。
在日本很少会看到有人拿枪、有人拿刀去这么杀人。
もちろん日本ではピストルやそしてまたそのナイフで持って人を殺したりするようなことはあまり起きていないかもしれません。
但是我们一进到公司工作。那无休无止的加班是在干什么？
けれどももし会社に入り、そこで私たちがその仕事をしだすと、そこで私たちは本当に無休のその残業というのは一体何のためになるのでしょうか？
很多人也会受到那种从前辈、从上司来的言语的暴力。
そしてまた、その自分の上司やそしてまた先輩からのモラハラを感じる人もいるのではないでしょうか。
训斥、讽刺、讽刺、挖苦等等。
もうそこでは本当に嫌味を言われ、そしてまたあざけられて、いじめられたりもします。
还有人会遇到那种所谓的无视。
そしてまた無視されるという経験も多くの人たちは感じたこともあるのではないでしょうか。
所谓的排斥、
あるいはその村弾ぶされる。
所谓的人看见你好像什么都没看见一样。
あなたはそこにいるけれども、その存在が無視されている。
所有这些他们都是在摧残生命。
ですから実はこれらのことはすべて命を殺しているっていうと同じなのではないでしょうか。
難道不是吗？
そうではないですか。
摧残生命如果用两个字来概括是哪两个字？
命をその粗末にするっていうのはもし二つの言葉を使って言うならば何になるでしょう。
杀人。
それは殺人です。
把人逼到死路。
それは人を死に至らせるっていうことです。
不可杀人，汉语翻译成就四个字：不可杀人。
殺してはならないというのは、漢語ではそれは人を殺すべからずというふうに書いてあります。
实际上，更准确的翻译是你不可杀人。
実は原文においては、あなたは人を殺してはならないと書いてあるのです。
一说你不可杀人，我们会不会觉得这条诫命离自己？近了一些。
あなたという言葉が入れば、それは自分と身近であるというふうに感じるのではないでしょうか。
神在对我们每一个人说：“你不可杀人。”
神は私たち一人一人に対して、あなたは人を殺してはならないとおっしゃっています。
你不可摧残生命。
あなたは命を粗末にしてはならないと言っています。
你不可以摧残你自己的生命，你也不可以摧残别人的生命。
自分自身の命を粗末にしてはならないし、そしてまた他人の命をも粗末にしてはならないのです。
主的这条诫命教导我们。要竭力依法来保全自己和他人的生命。
神はこの戒めを通して私たちにこのように言っているのです。あらゆる正当な努力をして自分自身の命もまた他人の命を保ちなさいと。
我们的信仰就是一个生命的信仰。
私たちの信仰もまさしくその命の信仰なのです。
这是一条生命的诫命。
これは命についての戒めなのです。
这条诫命离我们最近。
ですからこの戒めは実は私たちにとっては一番身近にある戒めなのです。
主的圣经教导我们。
主の御言葉はこのように教えています。
人也只有人才有神的样式，有神的形象。
人だけが神の形として、そしてまた神に似せられたものなのです。
所以神命令我们，我们不可伤害人的生命。
ですから私たちは人の命を傷つけてはならないのです。
所以神也命令我们要去拯救人的生命。
ですから同じように神もこのように仰せられています。人の命を救いなさいと。
这就是主的第六诫命，这是一条生命的诫命。
これこそが第六の戒めの中に言われているものなのです。
首先，人只有人才有神的形象和样式。
人にだけが神の形として神に似せられて作られているのです。
弟兄姐妹应该都知道我们是神造的。
皆様このことはご存知ですよね。
神怎么造人还记得吗？
そして神様はどのようにして人を作られたかわかりますか？
我最近偶然又看看《西游记》。西游记
で最近私はまた西遊記をちょっとこう、開いて読んだりしています。
孫悟空把一根汗毛一扔啊就出来一个猴。
で孫悟空がその自分の毛を一本抜いてそこで息を吹き込めばそれでまた一匹のその猿が出てくるわけです。
所以孫悟空会用汗毛造猴。
ですから孫悟空は自分の毛で持ってそのもう一匹のその猿を作ります。
那我们人是用什么造的？
では私たち人間は何によって作られたのでしょうか？
聖经很清楚地教导我们，神是用尘土造的我们。
聖書では私たちは塵によって作られていると書いてあります。
那动物神是用什么造的？
では動物は何でしょう？
不要跟我说汗毛啊！
こう毛によって作られたとおっしゃらないでください。
动物是用什么造的？
動物は何でしょう？
神的话，这是非常标准的答案。
神の御言葉によるというのは、これはまさしく正しい答えになりますが。
圣经很清楚地教导我们， 動物、包括飛禽、神也是用塵土造。
空飛ぶものを含めて動物も獣も、そして全て塵によって作られたと聖書には書いてあります。
創世記一章十九節、傳道書三章二十節都教導。
聖書の一章の十九節、創世記の一章の十九節、また伝道者の書の中にも書いてあります。
所以我们人跟动物的材料一样不一样？
ですから私たち人間と動物のその作られたその材料は同じなのではないでしょうか？
一样的。
同じなのです。
所以猪皮据说都可以移植到人身上。
ですから今は、その移植でもってその豚の皮を使って移植するという再生医療はもうそこまで発達しているのです。
我们的眼睛也真和猪的眼睛蛮像的，是不是？
そして私たちの目玉も実は豚の目玉と似ているのではないでしょうか？
一个创造者一样的材料，所以这很自然的事情。
創造者が同じ方、そしてまた材料も同じなのですから似ているはずです。
那我们人和动物最根本的区别是什么？
けれども私たち人間と動物の最も大きな違いは一体何でしょう？
人会穿衣服？
それは人間は衣服を着たりします。
猴也可以穿衣服吗？
もちろんその猿に服を着せることもできますが。
我们跟动物最本质的区别，我们有神的形象，有神的样式。
動物との違いの最も本質的なところにおいては、それは神の形として神に似せられて作られたのは人間だけなのです。
神用泥土造了人，神用泥土造了动物，但是只有人，神把他的生气吹进了我们的鼻孔。
神は土と塵でもって人を作ったけれども、けれども人にだけが神の息を吹き込まれたわけです。
什么叫生气？
息を吹き込むとは一体何でしょう？
不是我们现在说的生气的意思哦。
息を吹き込むのです。
生气是生命的气息。
その生命の息を吹き込むのです。
也可以说是生命的灵。
ですからそれ言い換えるならば命の魂というふうに言ってもいいわけです。
神用尘土造了我们，但是把生命的气息、生命的灵由他而来赐给了我们。
神は土と塵でもって塵やくたでもって私たちを作られたけれども、それでも神様はさらにはご自身の息でもって私たちに吹き込んでくださったのです。
因为这一点把人和动物区别开了。
この一点だけでもすでにそこでは人間と動物の違いが分けられるのです。
不是说我们人长得多好看。
それはもちろん私たち人間はとても立派なその形姿を持っているからというわけではありません。
我看公鸡也挺好看的。
例えばその鶏もとてもかっこよく私は見えます。
我们人之所以不一样，是因为我们有神的形象，有神的样式，有神的生命的气息。
人間が違う、人間の尊厳があるっていうのは、それはまさしく神の息として、形として、そしてまた似せられて作られている上にさらに神の息が吹き込まれているからです。
因为这个原因，神命令我们，你们不可杀人。
これがあるがゆえにあなたは殺してはならないという戒めも与えられているのです。
早在創世記九章六到七節里、神就是这么命令所有的人的。
このようにして創世記の九章の六節から七節には神はこのようにして人間にその命じられているのです。
主说：凡流人血的，他的血也必被人所流，因为神造人是照自己的形象造的。你们要生养众多，在地上昌盛繁茂。
人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形にお作りになったから。あなた方は産めよ、増えよ、地に群がり、地に増えよ。
神在这里没有直接说你不可杀人，只是告诉我们杀人的你也要被杀。
神様はここではもちろん人を殺してはならないと直接的に言ってはいないけれども、けれどもあなたは殺されてはならないというふうに言っているのです。
这是神给我们差不多第二条禁命。
ですからこれはある意味では神様から与えられている二つ目の戒めと言ってもいいのです。
神刚创造人的时候告诉他，这棵树上的果子你不可吃，吃的日子你必定死。
神が人を作られた時に最初に与えた戒めというのは、この園の中の木からどの木からもその実を取って食べてはいいけれども、この木からだけは食べてはならないと戒めを与えたのです。
后来就没禁止我们什么。
その後にはもう他のその禁止事はないのです。
直到创世纪第九章，他告诉我们，流人血的，你的血也必被人流。
九章の六節になってから、人の血を流す者は人によって血を流されると初めてここで語られているのです。
这就是你不可杀人。
これはすなわちあなたは殺してはならないと同じ意味なのです。
神对人的生命是何等的重视。
神はこれまでにこれほどまでに私たち人間の命を大事に思ってくださっているのです。
虽然犯罪后的人都堕落了，但是我们每个人仍然有神的形象，仍然有神的样式。
もちろん罪を犯した後の人間は堕落してしまったけれども、それでもなお私たちは神の形、そしてまた神に似せられた姿を持っているのです。
所以神命令我们，你不可。
ですから続けて同じように神はあなたは殺してはならないとおっしゃっています。
这是神的命令。
これは神の命令なのです。
而任何对人命的轻忽实际上就是把人降低到动物了。
ですからまた人のその尊厳をその軽視するっていうのは人間をその動物にまで下げてしまうということなのです。
或者另一个极端是把动物提升到人的程度。
あるいは極端的に言うならば、それは動物を人間と同じ同等に引き上げるということと同じなのです。
忘了，只有人才有神的形象和样式。
けれども忘れてしまっているのです。人にだけが神の形を持っているのです。
所以因为人有神的形象和样式，神命令我们，你们不可以，我们不可以去伤害人的生命。
ですから私たち人間にだけが神の形とそして神のその姿を持っているわけですから、人を殺してはいけない、傷つけてはいけないという戒めもあるのです。
我们自己是不是人？
私たちは人間ですよね。
所以不可杀人包括不包括自己。
ですから殺してはならないというのはもちろん自分もその中に含まれているはずです。
不可杀人是你不可以伤害人的生命，也包括自己的生命。
殺してはならないというのはそれは人を傷つけてはいけない、それもまた自分をも傷つけてはいけないとも含まれているのです。
我们在座的弟兄姐妹可以回想回想。
皆さんちょっと思い返してみましょう。
我们自己是不是经常在杀自己呢？
私たちはいつも常に自分自身をこう殺したりしているのではないでしょうか？
你该睡觉的时候不睡觉是在干什么？
例えば寝るべき時に寝ないで一体何をしているのでしょう？
不该睡觉的时候睡觉又在干什么？
で寝てはいけない時に寝てしまうというのはそれもまたどういうことでしょう？
我们该吃饭的时候不吃饭呢？
ご飯を食べる時、食べるべき時に食べないで。
我们该休息的时候不休息的。
休むべき時に休まないで。
神赐我们赐人类各样的美食美酒。
神様は私たちにこれまでこれほどにたくさんのごちそうも私たちの周りに与えてくださっているのに。
吃了两块就够了，你为什么要吃第三块呢？
で二口食べても十分であるならば、それでもどうしてまた三口目に手を出してしまうのでしょうか？
喝了一杯就好嘛，为什么要喝第二杯呢？
一杯でそこでとどまればいいのに、どうして二杯目にまた口を出してしまうのでしょう？
我们的身体是神造的，属神的，神给我们管理。
私たちの体は神によって作られたものですから、神のものなのです。それ私たちは単に管理されている、任されているだけなのです。
我们有没有好好管理呢？
それなのに私たちは自分自身のことをしっかりと管理しているのでしょうか？
所以自己管理、自己控制，这就是在保全生命。
ですから自己管理、自己コントロールっていうのはそれは命を保つ、命を大事にすると同じなのです。
自己不管理，自己不控制，这是在干什么？
自分では管理せず、そしてまたコントロールしないっていうのはそれは一体どういうことなのでしょう？
这就是在杀人。
それは人を殺している、命を粗末にしているのです。
所以第六诫命告诉我们不可杀人，从谁开始？
ですから殺してはならないっていうこの六つ目の戒めっていうのは一体誰から始めるのでしょうか？
从自己开始。
自分から始めなければなりません。
自杀我们就不用说了。
自殺はもうここではもうあえてはもうそれは問題にしません。
自残自虐不好好管理自己都是在杀自己
自己管理をせずそしてまた自虐をするというのはそれはまさしく自分自身を殺していると同じなのです
一个属灵的人一定是一个会管理自己的人
霊的命を持っている人はそれは自己管理をもしっかりとされているはずなのです
这也是在遵守神的第六诫命
これもまた同じなのです神様のこの6つ目の戒めを守っていることと同じです
我们不要伤害自己。
ですから自分自身を傷つけるのをやめてください。
再一个呢，不要伤害别人。
そしてまたさらには他人をもう傷つけたりするのをやめましょう。
最简单直接的是身体伤害。
簡単な最も簡単なことはそれはその身体的なその障害です。
我小的时候90年代在我们东北的那个小城市。
で90年代私はまだ幼かったわけですけれどもその中国の東北地方に住んでいました。
每次晚上上街都能看到打架的。
で毎晩その夜にもし外に出るとそこでは喧嘩が起きているのを目にすることができます。
有的时候甚至看到拿刀的。
で時にはそれは本当にその、ナイフを持って傷つけ合ったりしている人も見たことがあります。
我们不要这样去伤害别人的身体，大家可能都知道。
おそらくこうやって手を挙げて人を傷つけてはいけないというふうに言えば、それは皆さんわかると思います。
但是别的形式的伤害别人的身体呢？
けれども他の形でもって人を傷つけるというのはどういうことでしょうか？
如果我们在公司有了责任。我们在学校有了地位，我们有没有去伤害我们部下的身体？
例えば私たちがもし会社においては管理職になり責任者になり、あるいはその学校においても何らかのその職務についているときには、果たして私たちは自分の部下を虐げたりしているときもあるのではないでしょうか？
强迫他们加班是在做什么？
例えばその残業をそのこう強いたりします。
给大家举个例子。
じゃ例えば一つの例を挙げてみますが。
我读书的时候。
私がまだ勉強していた時に。
我们名古屋大学有一个那个时候是副教授。
で名古屋大学で私は勉強していたんですけれども当時のその副教授がいましたが。
学生交硕士论文的时候，他总是只提前三天告诉你结果。
そしてその修士論文を出したその学生に対しては3日前になってその結果を知らせたりするのです
過了3天就是截止了
その締め切りの3日前に書きなさいというふうに言うのです
你提前2个星期交给他他也是提前3天告诉你修改
そしてまたその2週間前にその提出したとしてもその直しがあったとしても先生からは3日前にしか言われないのです
所以一到毕业季节，我们研究室所有的学生都抱着一个毯子来到研究室。
ですから、その卒業シーズンになると、すべてのその大学院生たちはみんな自分の布団を持ってその研究室に泊まり込みに来るわけです。
他们知道自己可能有一个星期回不了家了。
おそらく一週間は家に帰れないだろうというふうに考える人もいるからです。
至少有一个学生我在的时候心里崩溃没毕了业。
私がまだその在学中に少なくとも必ず毎年一人がそのこう精神状態がおかしくなってしまう生徒も出てくるわけです。
他没有用刀，没有用枪，他在干什么？
もちろんその先生はピストルもナイフも使っていませんけれども一体何をしているのでしょうか？
我们自己在自己有地位、有影响力、有职位的时候。我们有没有做过类似的事情？
私たちも影響力を持ち、そしてまた責任を持っているときに、私たちも同じようなことをしてしまっているときもあるのではないでしょうか？
我们把不该有的压力加给我们的部下，摧残他们的健康。
あってはならないプレッシャーを自分たちの部下に私たちは押し付けているのです。
甚至在教会的服事当中，有没有给同工不该有的压力？
教会の中においても同じなのです。もしかして私たちはあってはならないようなプレッシャーを周りの同労者にも与えているのではないでしょうか。
我们有没有在伤害别人的生命？
このようにして私たちも同じように人の命を私たちは傷つけているのです。
这是身体的伤害。
これはもちろん身体的なその傷になります。
我们工作时间长的人都知道职场上的言语的暴力。
仕事がその社会人生活を長く送っていれば、皆さんも多少なりとも感じていると思いますけれども、モラハルっていうものがモラハルがあります。
不用刀，不用枪，不用手。
それはその、 ピストルもそしてまたナイフもまた手も使わないのです。
用啥？
何を使うのでしょう？
舌頭。
自分の舌で持って。
聖经中有句话是这么说的。
聖書の中でこのような言葉があります。
雅各书三章六节。
ヤコブの三章の六節です。
舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。
ヤコブの3章の6節、舌は火であり、不義の世界です。舌は私たちの器官の一つですが、体全体を汚し、人生の車輪を焼き、そしてゲヘナの火によって焼かれます。
神给我们舌头，我们可以交流说话，我们也可以用它去赞美我们的主。
私たちは神様によって舌を与えられています。口を与えられています。それをもって私たちは神を褒めたたえたり、そしてまたコミュニケーションを取ったりすることができます。
犯罪後的世界、舌頭又變成了什麼？
けれども罪を犯した後の人間の舌は何になったのでしょうか？
凶器啊。
それは凶器となったのです。
在日本学開車都会告訴你汽車是個凶器。
例えば私たちが運転免許を取りに行くと、まず真っ先に教えられるのは、車は凶器の一つであるというふうに言われます。
舌頭呢？
けれども私たちの口はどうでしょうか？舌はどうでしょうか？
所以我们嘴里都有一把刀的。
実は私たちの舌もまた刀と同じなのです。
我们太容易用这把刀去彼此伤害了。
この口でもって私たちは互いに傷つけ合っているのではないでしょうか？
有可能是直接的训斥。
時にはそれはその直接的な叱りであったり、
有可能是讽刺，有可能是挖苦，
また嫌味であったり、あざけりであったり，
也有可能是背后的论断，
またその陰口であったり。
我们这个时候都用舌头在干嘛？
私たちはその時にはこの舌を使って一体何をしているのでしょう？
主的命令是你不可杀人。
神の命令はあなたは殺してはならないとあります。
我们嘴里都有一个凶器。
それなのに私たちの口の中には凶器を隠して持っているのです。
我自己觉得，也许在这个国家，舌头杀的人比汽车杀的人多得多。
もしかしてこれは私の個人的な考えですけれども、車によって殺される人よりも舌によって殺されている人の方がはるかに多いのです。
我们口里有一把刀的。
私たちの口の中にはナイフがあるのです。
我们可以用言语用舌头去伤害别人。
言葉でもって私たちは人を傷つけることができます。
还有一种伤害是什么伤害？
そしてまたもう一つの傷つき方はどのようなものでしょうか？
叫做冷漠排斥。
それは、その無視するということです。
我不跟你说话。
喋らない。
我不看你。
あなたを見ない。
我一看到你了、
ま、見たらちょっとそっぽを向く。
很多弟兄姐妹都受过吧。
多くの兄弟姉妹もそのようなその待遇をされたこともあるのではないでしょうか。
我们现在主日学在学保罗曲谱的一本书。
で今日曜学校ではポール・トリップという人が書かれた本を私たちは読んでいます。
他在他的书中教导我们，这种冷漠排斥有一个别名。
そして彼はそのご自身 の、 その著書の中ではもう一つ の、 その人を無視するというのはもう一つの名前があると言っています。
叫做不流血的谋杀。
それはブラッドレスの殺人事件ということです。
我不杀你。
私は決してあなたを殺さないけれども、
可能因为我不敢的原因。
それはもしかして私にはそのような勇気がないからかもしれない。
但是我当你不存在。
けれどもあなたの存在を私は真っ先に無視をする。
说明什么？
それは何を言おうとしているかというと、
我当你是死的。
あなたを死んだものだとみなしているから。
或者说我恨不得你死。
あるいはあなたが今すぐにでも死んでくれないかと望んでいるから。
你就可以从我的面前，从我的生活中消失。
それすれば私の目の前から、私の生活の中からあなたは消えるから。
这种冷漠排斥每一年杀的人可能比子弹都要多。
このようなその村八部あるいはよそよそしい態度を取るっていうのはおそらくそのピストルの弾でもって殺される人よりもはるかに多いのです。
我们看看电视，看看报纸，知道会知道有多少的生命是被这么杀掉。
ですから実はテレビのそのニュースからも私たちはそれを知ることができるのです。そのような無視でもって命を落とした人があまりにも多くいるのです。
这种言语的暴力，这种冷漠排斥，都是说明心里的恨。
言葉の暴力あるいはこのように人を仲間外れにするというのは無視するのはそれは心の中の恨みから出ているのです。
说明你对这个人你是恨他的，你才会有这些表现。
相手に対してあなたは恨んでいるからこそそのような表現をしてしまうのです。
所以约翰一书三章十五节这么教导我们。
ですからヨハネのその一章の三章の十五節ではこのように教えています。
凡恨他弟兄的就是杀人的，你们晓得凡杀人的没有永生存在他里面。
兄弟を憎む者は皆人殺しです。言うまでもなく誰でも人を殺す者のうちに永遠の命がとどまっていることはないのです。
我们这些身体的暴力、言语的暴力、冷漠排斥，都是出于恨。
身体的な暴力、言葉の暴力、そして無視っていうのはこれはすべて恨みから出ているのです。
所以圣经教导我们恨就是啥。
ですから聖書は憎むことあるいは恨むことは何と言っているのでしょうか。
恨人就是杀人。
人を憎む者はすなわち人殺しですと。
而且恨人这种杀人我给他起了一个名叫做同归于尽。
そしてまた人をその憎む者その人殺しっていうのはそれは私はこのような名前を使いますけれどもそれは共に全部死んでしまうっていうことですが、
你恨他你自然会有有声无声的暴力对着他。
その相手を恨んでいるときにその声があったりあるいは声なきその暴力を私たちは発しているのです。
你会伤害他，
相手を傷つくことになります。
恨人伤害不伤害自己啊。
けれども実は人に対して恨んでいるときには自分自身も傷ついているのではないでしょうか。
大変な心境だ。
ここはもう本当にずっとこう嫌な思いをしています。
就好像一把刀，哎呦哎呦哎呦，
自分そう刀を持って自分の心を刺しているような状況です。
这种对人的憎恨可能比对于别人来说对自己的伤害往往是更大。
もしかして人を憎むというのは実は自分自身をも本当にさらに大きく傷つけていることと同じなのです。
同归于尽。
ですから全部共に共倒れしてしまうのです。
所以圣经教导我们，主教导我们，他用手指在石板上刻出的话语，你不可杀人。
ですから神は御言葉を通してご自身の指でもってその石の板で書かれた言葉でもあなたは人を殺してはならないと教えているのです。
不可以杀别人也不可以杀自己。
人を殺してはならない上にまた自分自身をも殺してはならないのです。
而这一切是从心发出的。
そしてこれらのことはすべて心から出てきたものなのです。
从恨发出的。
それは何その憎みそしてまたその恨みから出てきているのです。
圣经教导我们不可杀人，我们不可以伤害别人的生命。
聖書は教えています。人を殺してはならない、人の命を傷つけてはならないと。
不可杀人的诫命，正面理解就是要让我们主动的去拯救别人的生命。
またこの人を殺してはならないという言葉ですけれども、これをこのように解釈することもできるのです。人の命を救いなさいと同じなのです。
其实这很容易理解。
これはとても簡単に皆さんは理解できると思います。
有人掉到水池子里。
例えば池の中に人が落ちてしまったとしましょう。
我不伸手，他的结果是什么？
もし私が手を差し伸べなければ、その人はどうなってしまうのでしょうか？
他会死。
その人は溺れて死んでしまいます。
我不伸手去拉他出来，我在干什么？
そしてまたその人をその救い出さなければ、私は一体何をしているのでしょう？
我在杀人。
私は人を殺していることと同じなのです。
就是这么简单而已。
とても簡単なことです。
旧约当中记载了一些故事。
で旧約聖書の中では多くのその物語が記載されていますが、
大致我们可以知道古代的中东地区有一个习惯。
例えば古代の中東地方においては一つの習慣があります。
那个时候有旅馆吗？
当時はその旅館はあったと思いますか？
我们一到索多玛，先找一个索多玛希尔顿。
例えばソドムっていう町に入ったら、そのソドムヒルトンホテルを探すことはできると思いますか？
有吗？
ないはずです。
那个时候如果有陌生人来到你家的附近，来到你的城里，你可不可以让他住在外面？
ですから、その当時のその彼らの習慣というのは、遠くからやってきた旅人がもしいたとしたら、その人を外にとど、その泊まらせることはしてはいけないのです。
可以吗？可以吗？
それはその人を外にそのこうとど、泊まることをさせてはいいのでしょうか？
那是一个危险的世界。
なぜならば当時のソドムというのは危険な町であったから。
你如果让他在街头在广场住宿，他很可能这一晚就会死在那。
もしその旅人をその広場にそこにいさせてしまったら、おそらくその人はすぐに死んでしまうでしょう。
所以看到外人看到客旅的时候，我们要主动把他接到自己家中。
ですから見ず知らない人であったとしても、旅人であると分かったならば、その人たちは自分たちの家に迎え入れる。
这不仅仅是好客，这是为了保全生命。
これは単にそのもてなしが好きだからっていうのではなくて、その人の命を守るっていうことになるのです。
而保全生命经常是要付代价。
そしてまた命を守るっていうのは、実は代価を払う時もあるのです。
最最便宜的情况，你得给他的驴草吃，你得给这个人饭吃。
一番その安い代価っていうのは、それはその食べ物を与えるということです。
有的时候呢？
時には。
比如说，罗德把天使，他以为是人了，接到家中。他要为保护这个天使付不付代价？
例えばロトという人がいるんですけれども、当時は彼は人間だと思っていたのですが、二人の見つかりがやってきた時に、彼はどういうことをしたのでしょうか？
他准备付出多大的代价？
彼はどれだけの代価を支払おうとしていたのでしょうか？
那些暴徒要把天使从家里带出去的时候，罗德怎么说？
悪者どもがそのやってきたときに、その二人をその連れ出そうとしたときに、ロトは何と言ったでしょう？
你可以把我自己的女儿带走，要把他们留下。
彼らを連れて行かないでくれ、私の娘をあなたに差し出すからと。
我们现代人一看到这么写，对罗德那都气坏了。
現代の私たちの目から見れば、それはもう本当にロトは一体何をやっているんだというふうに私たちは怒ってしまいます。
尤其我们这里有这么多做女儿、做母亲的。
またここには娘さん、あるいはその母親である人も多く大勢おられます。
但是这一件事的正面意思，罗德宁愿牺牲自己的女儿，也要保全他客人的生命。
これはどういうことを言おうとしているかというと、ロトは自分の娘を犠牲にしてでも、その旅人たちの命を守ろうとしたということなのです。
这就是要为了保全生命、拯救生命，他准备付出的代价。
それは命を守るっていうためにどれだけの犠牲を払うかっていう覚悟ができているっていう意味なのです。
我们大家听了觉得挺安心。
で、皆さんはおそらくまあちょっとこの話を聞くと安心してしまうかもしれません。
这旧约的事儿跟我没关了。
これは旧約時代のことだから、もう自分とは関係ないと。
不好意思，新约的要求比这个更高。
けれども申し訳ないことに、新約時代においてのその与えられている要求はこれよりもさらに高いのです。
路加福音九章二十三节到二十四节。
ルカの福音書の九章の二十三節と二十四節です。
主说：若有人要跟从我，就当舍己，天天背起他的十字架来跟从我，因为凡要救自己生命的，必上吊生命。凡为我上吊生命的，必救了生命。
誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うのです。
主让我们背着十字架跟从他。
イエス様はこのように私たちにおっしゃっているのです。十字架を追ってイエス様について行きなさいと。
我们是不是以为就像日本的祭り一样哈？
それはこう日本でよくあるその祭りだっていうふうに皆さんは思っているのでしょうか？
主在前面走。
例えばイエス様が前の方に歩いておられ。
我们一人扛个木头跟着后头走。
あたかもその神輿を担いで後ろからついていくような感じだというふうに思っているのでしょうか？
不是的，
そういうことではないのです。
跟从主耶稣的人是要上吊生命，也就是你要把你的生命全部交给主。
主イエスキリストに従うものっていうのはそれは自分の命を捨てなければならない。どういうことであるかっていうと自分の命をイエスキリストに差し出すっていうことなのです。
他去救一个人一个人、他使用我们去救一个人一个人。
イエス様は私たちを通して私たちを使って一人一人の命を救われるのです。
而我们要救人要不要付代价？
では私たちが人を救うときには果たして犠牲を払うことがある、代価を払うことがあるのでしょうか？
時間の代价、金钱的代价。
例えば時間、金銭。
还有什么代价？
あと他には？
生命的代价。
命の代価を払う時もあるのです。
这是主对每一个基督徒的呼召。
これは主イエスがすべてのキリスト者に対しての呼びかけなのです。
这也是第六诫命。
これもまた同じ第六の戒めなのです。
我们看着一个失丧的生命，我们要不要去救他？
失われた一人の魂をもし私たちが見たときには救うべきなのでしょうか？あるいはしなくていいのでしょうか？
你不可杀人。
あなたは殺してはならない。
你要救他，甚至愿意付出自己生命的代价，这是耶稣基督的榜样。
その人を救いたいと思うならば、もしかして自分の命を差し出す時もあるかもしれない。これこそがイエス様が私たちに示された見姿なのです。
为什么？
なぜでしょう？どうしてでしょう？
因为我们每个人都有神的形象，都有神的样式。
なぜならば私たちすべての人には神の形、そして神のその姿に似せられて作られたからです。
因为神是这么教导我们的。
それにまた神様はこのようにして私たちに教えてくださっているからです。
以赛亚书四十三章四节。
イザヤ書の43章の四節では。
因我看你为宝为尊，又因我爱你，所以我使人代替你，使列邦人替换你的生命。
私の目にはあなたは高価で、たとえ私はあなたを愛しているとイエス神様はおっしゃっています。
神自己看我们这每一个罪人是为宝为尊。
神の目には私たちは高価で、たとえと映っているのです。
所以他要拯救我们这一个一个的罪人。
ですからこのような罪人であっても神様は私たち一人一人をお救いくださるのです。
甚至愿意用他儿子生命的代价去拯救我们。
そしてまた神様の御子であるイエス・キリストの十字架を通して私たちを救ってくださるのです。
我们在人的眼中可能什么都不是。
もしかして私たちは人間同士の目の中では何にも映っていないかもしれません。
我们可能长得太高、长得太矮、长得太胖、长得太瘦。
高すぎたり、あるいは低すぎたり、あるいは太っていたり、痩せていたりかもしているかもしれません。
我们可能又不聪明又不可爱。
また私たちは賢くもなければ、もしかして私たちは愚か者であるかもしれません。
人看我们可能如世上的渣子。
もしかして私たちは本当に周りの人から見れば本当に何の価値もないように映っているかもしれません。
但神看我们是什么？
けれども神様はどのようにして私たちをご覧になっているのでしょうか？
为宝为尊。
高価で尊いと目に映っておられるのです。
是他眼中的瞳仁。
そして私たちは本当に神様の目の中の瞳のように大事なものとして見てくださっているのです。
他这么爱我们。
これまでにこれほどに私たちを愛してくださっています。
所以他说你不可杀人。
ですからその神は私たちにこのようにおっしゃっているのです。あなたは殺してはならない。
告诉我们不要去伤害别人。
私たちにこのように教えているのです。人を傷つけてはならないと。
不要用自己的手去伤害别人。
自分の手で持って人を傷つけてはいけない。
不要用自己的话语、用自己的眼睛去伤害别人。
自分の言葉で、自分の目で持って人を傷つけてはいけない。
这是一个神看为宝、看为尊的人。
これは神が高価で尊いと見ておられる、その人間がしなければならないことなんです。
尤其我们这些得救的人。
特に先に救いに預からせていただいた私たちは。
我们都是弟兄姐妹。
私たちは共に兄弟姉妹と呼び合っています。
我们在基督里面。
キリストのうちにおいて。
我们怎么好意思去用我们的舌头伤害我们的弟兄姐妹？
それなのに私たちはどうして自分の口でもって自分の兄弟姉妹を傷つけることができるのでしょうか？
一个神看为宝看为尊的生命，我们怎么好意思去漠视他，去排斥他。
高価で例えと見られている人をどうして私たちはその人を村八分にしたり、また私たちはその無視したりすることができるのでしょうか。
如果有一天我们希望主耶稣基督他用饱含爱的眼睛看我们的话，
もし私たちはイエス様から愛の眼差しでもって見つめられたいと思うならば，
我们今天可不可以也用爱的眼光看看我们的弟兄姐妹？
なおさらのことです。私たちも愛の眼差しでもって周りの兄弟姉妹を見つめていかなければならないのです。
大家真的往左边看一下。
皆さんは今隣さ。周りをちょっと見てみましょう。
那是一个神看为宝看为尊的。
あなたの隣にいる人はそれは神の目には高価で例えと映っている人なのです。
我们再往右边看一下。
また右の方も見てみてください。
那也是神看为宝看为尊的。
その人も同じなのです。神の目には高価で例えと映っている人の姿なのです。
神的第六诫命，你不可杀人。
六つ目の戒め、あなたは殺してはならない。
想想我们左右的弟兄姐妹。
周りの兄弟姊妹のことを考えてみましょう。
神的命令是你不可杀他。
ですから、神様の命令は彼らを殺してはならないなのです。
你不要伤害他。
その人たちを傷つけてはならないのです。
好，我们一起祷告。
一緒にお祈りしましょう。
亲爱的阿爸天父，主啊，感谢你赐下这石板上的圣言。
愛するアバ父なる神様、この石板においてあなたが残してくださったこの尊い戒めを感謝いたします。
虽然人可能看我们为地上的渣子，但你看我们为宝为尊。
人の目には私たちは何の価値もないように映っているかもしれませんけれども、神様あなたは私たちのこと高価で尊いと言ってくださっています。
因为我们有你的形象，有你的样式。
なぜならば私たちにはあなたの姿があるように作られたからです。
我们是你愿意舍弃自己儿子的生命所拯救的。
私たちもまた御子がご自身の命を捨てられ救われたものであるからです。
主啊，也求你带领我们看我们的弟兄姐妹为宝为尊。
主よ、どうか私たちも私たちの目には周りの人々が高価で例えと映るようにさせてください。
不再用言语，不再用冷漠排斥去伤害他们。
もうこれ以上に私たちは言葉でもって、あるいはその無視という態度でもって彼らを傷つけることのないようにさせてください。
去彼此伤害。
互いに傷つけ合うことのないようにさせてください。
以上的祈求祷告是奉救主耶稣的名求。
主耶稣基督の名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。
阿门。
谢谢王瑞传道给我们的勉励。
大江伝道師の励ましのメッセージありがとうございました。恳求天父。